なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松武史です。
助伝培養です。
この番組はお互いの気になるところ鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらの病原菌を医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんにもいつか研究に参加してもらいたいなという野望を持った番組となっております。お願いします。
お願いいたします。
はい、まあということで人間病院ということでね、はい、まあ病院ですから、はい、もうこれはあくまでも健康のためにね、うん、僕はやっている、まあそういった番組だと思うんですよ。はい、まあいろんなね健康がありますから、うん、まあやっぱりこう精神的な健康っていうのもありますし、うん、やっぱりこう身体的なね健康っていう部分もやっぱりあると思うんですよね。まあ運動とか、はい、まあそういう意味でなんかちょっと最近ねこの番組でも話題に出ますけど、あのカーフキックサッカーっていうね、はい、うん、競技をね、はい、あの自ら作り出してですね、はい、
今のところ誰も興味ないよ、まあ、
いやいやいや、そんなことないですよ。そんなことはないですよ。いやいや、そんなことないですよ。はい。ちゃんと興味持ってくれてる方もいると思います。まあ、様子を見てるんじゃないですか、多分。はい。
ポジティブやね。
で、まあね、まあ、はい、ポジティブにやっていかないとね、前進まないですから。はい。そうです、そうです。こう、あ、誰も興味ないんだってね、僕はそこで全部受け止めてもね。こう止まってしまうだけですから、はい、まあ、今皆さんは多分様子を見てる状態だと僕は思ってるんですけれど、うん、はい、まあね、その実際こうやっぱりただのサッカーじゃないので、はい、まあなんとなく自分の中でもまだカーフキックサッカーっていう部分がちょっと分かってない部分があるので、はい、うん、あのこの前あの本物の、いや、分かってないですよ、そら。はい。まだね。はい。いや、そら、まあ、まだ、こう、想像の世界ですから。はい、はい、はい。だから、やっぱり、こう、
まだフィクションなんだけどね。
現実的に、まだフィクションですから。はい。まあ、現実的に、なんていうんですかね、こう、キックボクシングジムに、はい。本当のキックボクサーのカーフキック見に行ったんですよ。
本物の。
本物のカーフキック見てきたんですよ。はい。
うん。カーフサッカーじゃなくて、カーフキックをね。
すごいっすよ。いや、カーフキックをまず見てきたんですよね。うん、やっぱりその現実にやっぱりまだカーフキックサッカーのチケットが売ってないので、うん、はい。
打撃トヨタスタジアム行っても。キックね。
キックね。はいはいはい。もしや、これとこれサッカーがね合わさる、まあ、その後にグランパスエイドの試合見に行けばいいんですけれど、まあけどまあ両方プロなんでね、
うん、
まあそこを最高峰をいきなり見ちゃうっていうのはどうかとは思うんですけれど、はい、うん、まあ本当にちゃんとカーフキックをやってる方のカーフキックを見に行ったんですけれど、
うん、
すごいっすね、びっくりしました、
うんうん、
あの一回試合は見たことあるんですけれど、
うん、
まあなんかテレビなんかでもねなんか見たりしたことはあるんですけれど、うん、やっぱり生はすごいですね、
まあ、
あれをもし受けたら、
うん、
本当になんか死んじゃうかもしれないですね、人間は。本当に。いや、だから、やっぱりその、カーフキックサッカーにおいて、
うん、
ちょっとカーフキックの練習しない方がいいんじゃないかっていう話し合いになりましたね、ちょっと。はい、
まあ、至極、
当然。もう、あんまりカーフキックの練習はしない方がいいかもって思いましたね。はい。
なんで、ガチ勢のところに見学に行くのか。
いやいやいや、やっぱり、 カーフキックをまず見ときたかったんで、はい。あれは覚えない方がいいかもしれないですね。
特にカーフキックはね、その、
まあまあまあまあまあまあ、
ルール的になくした方がいいんじゃないかって議論もあるぐらいですからね。実際。
ああ、そうですね。いや、だから、あれですよ。細かいこと言うと僕が見たのはローキックなんですけどね。はい。うん、カーフキックよりは別に安全とは言われてないですけれど、うん、まあまあまあ、その、経験者の方が、カーフキックはちょっと一番危ないっていうことなので、うん。まあ、ローキックだったらっていう話で、ローキックを見たんですけど、うん、いや、ローキックス、やっぱ生はすごかったですね、迫力というか。いや、あれ、本当に、あれ食らったら、いや、本当にもう、なんか、骨は折れないって言ってましたけど、いや、なんかが終わる自信はありますね。はい。
僕、高校の時にね、
はいはいはい。
空手をずっとやってる友達がいて、
ああ、はい、はい、はい、はい。まあ、空手にもね、ローキックっていうのはあるでしょうね。はい。下段蹴りっていうんですかね。はい。
ももにね、打つやつ。
はい。
それをちょっと一発やってくれと。
ああ、なんか、体感したかったんだ。
そうそうそうそう。で、ちょっと、本気でやってくれって言ったんだけど、やっぱ一発で理解したいじゃん、はいはい、どんなものか。
いや、まあまあ、危険ですけど、ね、
僕も知らないから、
はい、うん、あ、知らなかったからね、うん、あのフィクションだったからね。
でもその子は、いや、本当にマジでやるのはダメだと、
うん、危ない、うん、ダメだと、
うんうん、絶対に危ないから、
うん、まあ、はいはいはい、
うん、だから20% でやるわっつって、
うん、ああ、なるほどね、
うん、僕は100でやってほしいって言ってるのに、
20でやると、
そんな減らされるのと思って。
なるほどね。まあせめてなんか80とか、
そうそうそう、うん、
まあ言っても50かなと思ってたら、そうそうそう、だから
せめて50でみたいなゴニョゴニョやってたんだけど、
まあ、まあ、とりあえず20で、
まあね、まあ有段者ですから分かってるから、
まあそうですね、分かってる、体感したいんだったら20で十分だよっていうのは分かってたんでしょうね。そうそうそう、
だからまあ20でやってもらったんですけど、
ああ、
いつだったっけな、まあお昼、給食じゃないや、まあお弁当の時間の後にやって
お弁当の時間、はいはいはいはい、
僕の5、6時間目終わりましたけどね。
まだよかったですね、20で、うん、20じゃなかったら5、6時間目じゃ済まなかったですからね。
まあ、はい、受けた直後、
うん、
もうあんま覚えてないですけど、うん、痛すぎて、とりあえず女子も見てた中で、まあ、表情作れない、はいはいはい、余裕の表情を作ろうとしても作れないっていう表情を女子に見せてしまったっていう。でもどうにもできなかった、
ね、まあ、女子の目を気にしてる上田先生でも作れなかったと、
うん、そう
だ
ね、
で 5、6時間目を棒に振ったと。
まあ、ビッコ引いて帰りましたよ、その日は。
ああ。でも20ですからね。
20ですよ、はい、それ。
うん。いや、僕は受けてみるって言われましたけど、断りましたけどね。
ああ、うん、正しい、
ね。ああ、もう見たら、ね、もう見たら分かったんで。
でも、カーフキック終わるよ。
はい、
受けたら。
いや、カーフキックだった、それまだね、ももだったからよかったですけれど、うん、カーフキック食らってたらやばかったですよ、それ。
人生終わるかもしれんよ。
本当。で、その後、やっぱりちょっとでも、そのキックボクシングと、まあ、その、なんていうんですかね、こう、サッカーを混ぜていきたいっていう部分で、5キロのボールがあったんですよ。なんか、腹筋とかに落とすやつらしいんですけど。
はいはいはい
はい。はいはいはい。で、要するにサッカーのフィールドに持ってこれば大丈夫と思って、はい、
うん、どういう神経か分からんけど、やっぱりカーフキック、うん、
なんかそのサッカーの方に持ってこればいけるかなと思って、うん、で、まあ片やね、僕の
一応
その同級生は
一応サッカー経験者でしょ。
サッカー経験者です
よ。徳松君はね、
はいはいはい。僕はもう、9年間やってましたからね。
9年間、
真面目に。
もう結構やってた。はい、経験者が5キロのボール持ってきて大丈夫じゃないかっていうそんなそうか、
いやいやいや、まあまあまあまあ、リフティングですから、はいはい、
すごいね、ある意味ファンタジスタだわ、
ファンタジスタで、でまあ、相手はサッカー未経験者ですから、僕のその杉君、あのキックボクシングの杉君はね、うん、カフキッカーは、カフキッカー杉は、サッカーは未経験ですから、うん、まあ、リフティングをちょっと対決しようと、はい。
うんうん、自分のフィールドにちょっと持ってきたんで。
自分のフィールドにやっぱり、そうそう、まあ、向こう行ったら死んじゃうと思ったんで、うんうんうん、はい。で、杉くんが、その5キロの、なんかこう、ボディ、なんか、お腹、腹筋鍛えるや、落とすときに使うボール、で、うん、リフティングやったら、うん、5回できたんですよ。
杉くん
、あの、サッカー未経験者です。だからリフティング自体あんまできないわけじゃないですか。
はい、まあ、すごいね。
すごい、5回、ポンポンポンってやったんですよ。うん、はい、5キロのその砂のボールなのかな、砂なのかな、中に入ってるのわかんないですけど、はい。僕、やったんですよ。
うん、
マジで一回で KO しました。はい。いや、もう異常な世界でしたね。
重、何、その5キロの重みで、
ま、いや
で、
いや、だから、
地面に持ってかれたみたいな。
っていうか、こう、ももでやったんですけれど、うん、その、5キロの球をももでボンって上に蹴り上げようとした瞬間に、
うん、
ももに激痛が走ってそのまま倒れました。うわっつって、まさに、まあ、20% まではいかないですけれど、はい。
はいはい、
まあまあまあ、あの、カーフキックの 10% ぐらいの衝撃が僕に走って、そのまま、その場に倒れましたね。いやだからやっぱりこのなんて言うんでしょうね、フィクションと、まあまさに上田先生がさっき言いましたけれど、
うん、
このフィクションと現実のこのなんて言うんですかね、こう差っていうのは、うん、
そうそう、だからそういうね、カーフサッカーみたいなバカな企画を本当にリアルに落とし込むには、やっぱりずっとフィクションでなければいけないんですよ。フィクションの中で遊ぶ。
ああ、うん。なるほどね、
うん。だからそういうドラマとかがなんで面白いのかって、架空だから全部。
うん、ああ、だからまあ、こう、ウルトラお笑い、なんかお笑いウルトラクイズぐらいのノリではあったんですけれど、
うん。うん、
いやけどやっぱり今思うとあの人たちも一回ヒロミ死にかけてるじゃないですか。
は
い、
あれはね、やっぱり、お金と、
うん。あれは事故ですか、
うん、
は
い。お笑いっていう命をかけてるから。なせる技だと思うんですよ。
あ、そうですか。
カフサッカーに何かけてるんですか。
ああ、なるほどね。
うん、
いやいや、思いはかけてたんですけれど、
何もトスものがないものに、
はい、はいはいはい、
カウサッカーできないですよ。
ああ、うん、いやー、だからね、本当に河川敷で素人の友達とカーフサッカーやってた時は楽しかったなと思ってね。いや本当にじゃあなんか、フォワードに一人だけスカイウェーブを乗っていいっていう枠も作りましょうとかいう話してたんですけど、まあスカイウェーブってヤマハのビッグスクーターのことなんですけれど、はい。外人枠みたいな感じで、スカイウェーブ1台まで OK にしましょうとか言ってたんですけど、やっぱり、本当にやっぱスカイウェーブ入ってきた時の衝撃とか、まあ危険性ですよね。やっぱりそういう部分を考えると、 やっぱ 10%、まあ、もちろん10キロぐらいで考えてたんですけれど、いやちょっとね、全部の、やっぱり、いや、もちろん別に、これ諦めたという話ではないですよ。はい。これ諦めたという話じゃなくて、このフィクションと現実っていうものの、まあ、皆さんご存知だとは思うんですけれど、やっぱりこう、少しずつ体感していくことによって、やっぱりこう、埋まっていく、埋まっていくというより、離れてってるんですけれど、はい。いや、そこの狭間ですよね。やっぱりなんか、やっぱりこう現実世界でフィクション出しちゃうと、いや、これはすごいこうある種重みのあるね、5キロの玉より重みのある言葉ですけれど、やっぱりその言葉ですらやっぱり現実世界に持ってくると失敗するっていうことはありますからね。はい、
そうですね。
やっぱりそうなんですよ。やっぱりその物質的に持ってきたら確実にダメなのは分かってますけれど、言葉ぐらいだったらフィクションの世界からも輸入しても大丈夫かなって思ったりするじゃないですか、はい。けどやっぱり昔僕の同級生が中学から高校に進学した時に、あの授業中にお前、何、授業中やってんだみたいなことを怒られたときに、はい。俺は雲だって言ったら、死んでなったらしいですからね、はい。だから、もう一言、北斗の拳からね、別に、北斗神拳を持ち込んだわけでもなく、ね、なんかその、なんか奴隷に引っ張らせる、なんか三輪モーターを、に乗って投稿したわけでもないんですけれど、アインみたいにね、はい、けどまあちょっとね、十三の名言、俺は雲だって言っただけで、はい、まあ失敗したっていう話もちょっとまた聞きですけど聞いてますので、
ノブやね、
いやだからなんで言っちゃうんだよ、お前なんで井出さゆりへあたりから言っちゃう方向になってるんだよ。
リアルですから。
まあまあまあ。ああ、そうですか。まあまあね。3年間、雲の信也って呼ばれてたんですけど、はい。十座とは呼んでもらえなかったらしいですね。はい。だから、やっぱりそういう部分で、やっぱりこのフィクションと現実を埋めていく作業っていうのは、まあ、慎重にやってまた埋まるものじゃないですし、
フィクションを現、フィクションと現実を埋めちゃいけないよ。
いやいやいやいやいやいやいやいや、それはじゃあ分かりました。じゃあちょっともうここで、いやいや、じゃあまあここでお便りじゃあちょっと紹介させていただいてよろしいでしょうか。はい、
いかん、
いやいやいやいやいやいやいや、ちょっと多分この溝も埋まるはずですから、はい。まあ、第三者を入れましょう。第三者を入れてみましょうということで。
うまい流れではないけど、ね、
はい。いやいやいやいや、もう今しかない。今しかないです。ここで。ここで入っていただきましょうということで、差出人がかかしさん。はい。性別男性ですね。はい。こんにちは。かかしです。前回のヤンキーのいないところでヤンキーの真似事しちゃう病、まあ、ちょっと前ですけどね、聞きましたと、この回で徳松さんが話されていたことに強く感銘を受け、強く同意しました、人によっては痛いと思われるようなスタイルでも貫くことで得られるかっこよさ、 KJ 風に僕もなりたい、いや窪塚洋介さんの方が好きなんで窪塚洋介さん風になりたい、放浪しながら放尿する風な生き方を40過ぎでやってきますと。ということで、放尿がてらブログを始めようと考えています。放尿は人によっては臭いかもしれないし汚いと感じるかもしれませんが、同時に誰かの肥料にもなるはずです。徳松さんもしっかり放尿してください。ありがとうございました。こんな僕は病気でしょうか、ということで、
はい、
ありがとうございます。はい、なるほどね。いやー、心強いですね、まあ、僕からするとね、はい、
まあね、マイノリティ同士で、
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、誰かの肥料になってるって素敵ですね。放尿しといて肥料になるっつってんですから、むちゃくちゃポジティブですよ。はい。ああ、ありましたよね。自伝でしたっけ、窪塚さんの放尿、放尿みたいなね、放浪じゃなくてね、はい、まあ、放尿してたということでね、まあいろいろいろんな場面でね、まあ、窪塚さんはね、やっぱり有名な方なんでね、いろんなシーンで放尿してきたんだと思いますよ、やっぱりちょっと、うん、あの検査とかでも放尿してたと思うので、はい、うん、まあいろんなね、シーンでやってきたんですけど、まあ、それが肥料になるんじゃないかと、ね、うん、そんな僕は病気でしょうかということですけど、
うん、
どうなんですか。
いや、もう疑ってる通りじゃないですか。
いや、あ、僕もね、
うん、
僕も、あ、
かかしさんも分かってるところありと思います
あ、そうなんですか、
うん、
おけど窪塚洋介さんは人類で初めて空を飛んだ男ですよ、はい、
なんか人類で初空を飛ばなくてもいいのに別に、
うん、I can fly、
飛ばなくてもいいのに飛んだだけですから
いやいやいやいやいやいやいやいや、
フォロワーがいないのにそれを証明してるでしょ。
いやフォロー、
いやいや
いやいや、フォロワーむちゃく、いやいやいやいや、じゃなくて、いや、あなたもなんなら窪塚フォロワーの一人でしょ、ちょっと。
いや、見て楽しい。
まあ今でも
みんなそうでしょ。
いや、今でも次飛んでくれないかなって思ってるでしょ。
自分以外
の誰かね、飛んでくれないかなって。いやいや、いや、飛んでくれないかなっていうのは、そのどうせ失敗するのにっていう意味じゃないですよ。
ん、そういう意味
で。どうするん、いやいやいや、じゃあどうするんですか、いつか。いや、もう、もうここまで言うと僕がもう100ゼロで不利になっちゃうんであれですけれど、まあ一応言っときますけれど、
うん、
どうするんですか、窪塚さん、窪塚洋介さんが次飛んだ時に、あ、あーあーと思ったら、
うん、
ふわって、ふわって飛んだら、どうするんすか、その時。
いや、どうする
か。謝るんすか。
まあそういうと、そうなったらなったで、おーって思いますけど、
いや、お、いや、大どこじゃないだろ
う。思い、思いますけど。大
どこじゃない。
まあでも、
大どこじゃないだろう。
その程度でしょ、でも。
いやいやいやいや。いやいやいやいやいや。大どこじゃない。いや、大じゃないでしょ。
いや、その程度だよ、多分。
わーって飛んだ後にふわっと浮くんだよ。
うん。
ほんで、ちょっとまあ、まだ1回目だから、
うん、
その後こう、ふわって行って、まあ、3、4メートル進んで、
うん、
まあ、その後落ちるみたいな感じにはなると思いますけれど、
うん、
お、いや、王ではないだろ。
だ、
王ではないだろ。
驚きなんか一瞬ですから。
いや、だから、いや、その後、いや、その後聞くでしょ。絶対。
聞く？
いや、現場にいたら聞くでしょ。
あ、聞くよ。
いや、最後、ふわってなった。で、あれ、どういうことですか？って。
どうやったのとか聞くけど。
お
ー。うん、まあ、でも、次の日、その次の日って立っていけば、慣れますからね。
いや、で、もうふわっとなっても。
うん。
ふわっとなったぐらいじゃ驚かないんだ、もう。い
や、何が起きようと、人間慣れますから。
うん。まあまあ、鳥が飛んでるのとか見てますからね。
そうそう
そ
う。そ
もそも。
あ、飛べる能力あったんだって。まあ最初にやっぱ驚きますけど、そら。
いやいやいや。いやいやいや、これはなんかちょっと僕も今の上田先生の発言で、うん、ちょっと僕は勝利の糸口を見つけましたけどね。
うん。
放尿の。はいはいはい、うん、いや、それはやっぱりなんだろう、いや、リアクション薄いっすね。
でリアクションの薄い、行為でなんかちょっと判断しないでよ。
いやいやいや、けどそれはやっぱり人類の進化において、うん、やっぱりリアクション薄いのはマイナスですよ。 いや、それは、それは良くないですよ。
え、良くない
っつって。窪塚
さん。そんなんね。
大ぐらい。いやいや、窪塚さん、窪塚さんがふわってなって、おは、やっぱ病気ですよ、それは。
まあ、違う切り口からちょっと言いますと、
はいはいはい。
まあ、なんだろうな、やっぱり、フィクションの中で楽しみたいんだなっていうところがすごい見えるから。
うん、あ、僕がですか？
うん。
はいはい、はい。
だからやっぱり、さっきのカーフ、サッカ
ー、うん、
にも通じますけど、やっぱり、やっぱりこうフィクション、うん、フィクションを前面に押し出して、うん、そうですね、そうですね。だから核ノンフィクションをいかに排除するかっていうところが大事になってくる、
ね。ああ、ノンフィクション、ノンフィクションを、
うん、いかに排除するか。
いやいやいやいやいやいや、僕はもう逆の提言を今してるんですよ。だから、じゃあ、まあ、これは全部例え話っていうのは、うん、例え話自体に卑怯な成分が入ってるので、うん、あれですけれど、あれですよね、やっぱりそのボルトとかいるじゃないですか。うん、まあ、世界最速。まあ、今は多分違うんでしょうけど、世界最速の男、うん、はい。やっぱりそのボルトが、ね、うん、その去年前回より 0.0 何秒早く、いや要するに人間が過去より 0.0 何秒早く移動することに成功したんですよ、
うん、はい、
その世界新記録を出すってことはね、
うん、
あ、けどそれってすごく広く見ると、
うん、
なんか意味あるみたいな部分もあるわけじゃないですか。
うん。
だから、やっぱりもう、今の上田先生の発言は、
うん、
ボルトが、自分の世界最高新記録を 0.0 何秒更新した時も、
うん、
王ぐらいしか思わないってことですよね。
うん、そうだよ。
いやいや、だからやっぱこれはやっぱりこう昨今、オリンピック離れとかも、はい、起きてますから。
うん。
うん。やっぱりこれは、新記録更新に対しての、やっぱりリアクションが僕は薄くなってんじゃないかな。うん、要するに、もっと言ってしまえば、それは進化ですよね。人間の進化に対して、いや、ちょっと僕はリアクション薄くなってきてるっていうのはちょっと危険だなとは思いますね、やっぱり。
うん。ね、喜べってこと？
いや、だからそういうことじゃないんですよ。
そういうことじゃん。
そういう強要してるんじゃないんです
よ。笑えってことでしょ？もっと楽しくしろって。
いや
楽しい顔しろよって、そういうことでしょ。
いや、ボルト、窪塚を感じろっつってるだけです。
いや、すげえっつってんじゃん。
いや、だからすげえっつってんじゃんとかじゃなくて、うん、やっぱりどんどんやっぱそこは乗せてかないと。
ずっとすげえって言い続けろってこと。
ボルト。
いやいや続けろってこと？継続しろよって。
ボルトも飛ぼうとしてるんですから。
継続供与？
うん。
そういうこと？
いや、継続供与じゃなくて、やっぱりその、王はやめてほしいな、なんか。
ん？何？
王は。
表現の供与？
いや、もう表現の教養と言われてもいいですよ。
お前の喜び方気に入らんっていう。
やっぱりそうですね。やっぱり、まあ、ボルトの新記録に関しては、うん、まあ、かなりね、くろうとというか、まあ、素人には分かりづらい、差なので、まあ、 リアクション取りづらいのは、まあ、わからん、まだわからんでもないんですけれど、うん。まあ、そこですら僕はちょっと不満は持ってるんですけれど、うん。けどやっぱり、久保塚が5メートル記録を更新した時に、
うん。してないけどね。
ちょっと。いやいや、だからまあ、そこは。
鳥人間コンテストで垂直に落ちるやつじゃん。今んとこね。マイナスかもしれない。
いや、だから、いやいやいや、いや、だから、まあ、ね、久保塚が、
うん。
うん、だから久保塚が鳥人間コンテストにね、多分出ないですけれど、うん。うん、出ないですけど、なんか、あの、エントリー、なんとか大学、久保塚洋介です、つって出てきて、
うん、
あ、久保塚さん、何にも羽が生えてないんですけど、右も左も一緒じゃないと飛べないっしょとか言って、久保塚さんつって止めてんのに、I can fly! つって飛んで、下にバーンって行ったら、うん、わーってなると思ったら、一瞬こう、海面の手前で、ふわって5メートルなったんですよ。
うん、
なってないけどね。
うん。
うん、なった、じゃなったって、もう一回言います。なったんですよ。なったとして考えてください。
うん、だから、そもそも論
なんじゃない
なんでさ、なったらで考えなきゃいけないの、
はいはい、だから、
そこを、
いやいやいや、別にそれは、
解きほぐ
す。いやいや、それは、いやいやいや、それはもうなんかもう、やっぱりその、カレー味のうんことうんこ味のカレーのに、究極の二択が廃れてった、あの時も思い出しますわ、ほんと。
うん、なんでそれで考えなきゃいけないの？
なんで選ばないといけないのみたいな。もう10回10回クイズが廃れてった。やっぱりもう歴史も感じますわ。やっぱピザってね、10回行ってっつって、まあ強要するわけじゃないですか。うん。
だから空飛べると思って飛ぼうとしたら飛べなかったっていうさ、久保塚のアイキャンフライ事件あるでしょ？
アイキャンフライ事件ありますね、はい。
うん。だから、あれはあれで面白かったじゃん。
うん、まあ、いや、まあまあ、まあ、ちょっとね、聞いてる人もある程度いるので、気をつけた方がいい発言ですけど、
で、はい、僕らが、なんで、まあなかなかはい、アイキャンフライ事件をね、要所要所に出して、こうやって語り継いでるかと。
ああ、そうそうそうそう、
ね。なんで、はいはいはい、なんで語り継いでんのかっていう理由だよね。
いや、うん、いや、だから、
あれは5メートル、ふわっとなるかもしれないっていう可能性があるから、語り継いでるわけではなくて。
いや、わかりますよ。それは確かに僕も今ちょっと、あって思いましたけれど。けど、まあ、僕は悪いですけど、
うん、
その精神性の部分は買ってますよね。やっぱり。それは、なんていうのかな。飛べるとは正直僕も思ってないですけど、
うん、
けどなんか飛ぼうとしたっていう、なんていうんだろうな。そこは本当に、ストレートではないですけど、まあ 20% は受け継いで僕は語り継いでるみたいなとこはありますね。うん。飛ぼうとしたあの人っていう、はい。
まあ、ドラッグの影響ですけどね。
いやいやいやいや、やってないですから、久保塚さんは。
うん、
久保塚さんはもう今でもやってないっつってますから。それはダメですよ、そんな。
だから終始、やっぱりフィクションの中で楽しんでるんですよ。はい、
うんまあまあまあまあ。
フィクションの中で楽しみたいわけなんですよ。
まあそうですね。はい。
うん。だからフィクションの中で楽しむべきなんですよ。
なるほどね。はい。
だからリアルにどれだけ近づかないかっていう。
なるほど。
リアルに近づけようと。近づくほど5メートルふわって話もできませんから。夢がないじゃん、リアル。
夢がないというか、けどなんか、いや僕が、その粘るわけじゃないんですけれど、
うん、
いや僕がやっぱり思うのは、現実も、
うん、
現実も進化してってるってことなんですよ。やっぱりそれを、やっぱり進化させてきたのは、やっぱりそのイカロスであり、
はい、
ライト兄弟であるんですよ。これは、やっぱり紛れもない現実なんですよ。
で、そこに窪塚の名前が出てこないじゃん。
いやいやいや、僕は、いや、僕は、同じ時系列で見てますけどね。
はい、同じ時系列で見ちゃいけないよ、それは。
あ、ライト兄弟と、窪塚を同じ、時系列では見てないですけど、イカロスと、
窪
塚は同じ時系列、
はいはい
はい。けど、イカロスありきの、僕はライト兄弟だと思うんですよね。
だからもっと言えば、まあ、窪塚洋介とか、ドラゴンとかね。
ドラゴン。はい、はい。
竜とか、そういう、ね、なんか、そういうものと同じですよね、窪塚洋介って。
ああ、そうですか。けど、なんか、僕いつも生物的には思うんですけれど、これもよく、すみません、よく話す話で申し訳ないんですけど、ツチノコってなんか見つけると1億円ぐらい賞金もらえるとかあるじゃないですか。ツチノコってね、まあ皆さん知ってると思いますけど、はい。僕は常々ツチノコっていう生物そんな珍しいかっていつも思ってるんですよ。よくあの賞金首みたいに絵だけ出るじゃないですか。あれそんなにいない生物かって思ってるんで。
いそうってこと？
いや、僕ははっきり言って、初めて見たら、ツチノコ見たより、現実に図鑑に載ってる深海の生物とかを初めて見た時の方がびっくりしますよ、ね。リアクションとして。
フォルムの話？
フォルムの話ですね。はい。だから竜ってもう別にそんなにいないとも思わないですけどね。あれ
やめて、そういうこと言うの。
いや、海とかですけど、はい、飛んでたらびっくりしますけど、はい、
飛んでんじゃん竜。
別にああ、飛ぶに一貫してるんですね。
まあそうじゃない、竜って。
ああ、そうか。飛ぶか。無理かな。
いや、飛んでないじゃん。
なんか。
竜。
じゃあ、竜、全く竜と同じ形したものが地面をうねうねうねって蛇みたいにやってて、もう驚かないですか？
まあ、それは、まあ、ちょっと驚くけど、でも、竜じゃないじゃん、そんなもん。
いやけどもう美術的には完璧なんです。もう完全に竜なんですよ。もう
竜みたいな、なんかでしょ。
飛ばないと竜じゃないんだ。
まあそうじゃない。まあそうでしょう。
飛ぶから竜なんだ。ペガサスも。
そうでしょう。そうでしょう。
飛ぶからペガサスなんだ。
飛ぶからペガサスでしょう。
馬に羽が生えてるけど飛べないっていう場合はダメなんだ。
多分ペガサスって呼ばないでしょみんな。
あ、そうなんだ。
呼びたくないでしょ。それはもう、
じゃあケンタウルスは？
ん？
ケンタウルス。
下半身馬のやつ？
下半身馬の人とばったり会っちゃったら、
でもケンタウルスって言わないんじゃない？それ気持ち悪い。
いや何かしらの、科学的手術で、下半身馬の生物が仮にできて、パッカパッカって登場してきたら、おー、ケンタウルスとはならないんだ。
もう
ビジュアルがケンタウル。いや、もうこれはもう
体験とか持ってたら別だけど。
いやいやいや。弓矢とかでしょ？
弓矢とか持ってたら別だけど。
だったら体験持たせればいいじゃないですか。
でもまあ、ケンタウルスって言うかな？その人出てきて。
あれは何？いや、言うっていうか、いや、いや、僕が言ったら、どうケンタウルスになったら、
うん、
ね、どうケンタウルスになったらケンタウルスとして認めるのか、窪塚がどう飛んだら、窪塚飛べると認めるのかってことです。だから、窪塚が、うん、I can fly って言った後に、思いっきしアイアンマンがつけてる装置でこう飛び出してもダメなわけですよね。
ダメだね。
ダメですよね。
うんうんうん、
ジェットみたいなやつ。
うん。
あれはダメなんですよね。
ダメだね。
海中で水圧でウィーって上に上がるやつなんてもう持ってのほかですよね。
うんうんうん。
まあそりゃそうですよね。
そりゃそうよ。
いやだからなんかその、なんだろうな、その現実に追いつくっていうことが、
うん、
なんか僕はある程度可能なのに、うん、
ある程度ね。なんかこう自分で言ってんじゃん、ある程度って。限界あるよって
ことでしょ。いや、いいじゃないですか。いや、限界あるけど、うん、ケンタウルスだっていけそうじゃないですか、人工的に。技術的には。
ある程度ね。うん、
知らないよ。知らないけど、いや、そんなの人権的に絶対やっちゃダメだけど、
うん、
やっちゃダメだけど、なんか、できそうじゃないですか。知らんけど。
ある程度ね。うん、で、できるできる。
いや、ある程度。うん。で、まあ、で、その時、まあ、僕は、いや、その人は、ちゃんと自分で、いや、僕は、自ら望んでケンタウルスになったって、その人は、人から見たらどう思われるか分かんないけど、その人の意思でケンタウルスになった場合の話ですよ。
うん。
で、まあ、馬側の意思っていうのは確認がしづらいので、難しいですけれど、
うんうん、
どうしても、ケンタウルスになるのが夢だったんですっつって、まあ、ちょっとこう、最新の技術でケンタウルスになった時に、いや、それケンタウルスじゃないわって言うってことですよね。
そうですね。
だからどう誕生したら、あ、ケンタウルスだって言うんですか、その、ジョーデン先生は。自然に？
だから、ケンタウルスの誕生っていうかさ、どういうふうにケンタウルスが存在するか、うん、なんていうのかな、なんで現実に落とし込みたがるその、思考というか、
はいはいはい、
なんでしょう、別に僕リアリストでもないですけど、まあリアリストの部分ありますけど。
はいはいはい。
それはね、ケンタウルスがいた方が楽しいですけど、この世。
現実にね。
楽しいです。まあそうですね。どういう風にいたら、こう登場したら、
だから
ケンタウルス認めるかって言ったら、まあ、それこそ、ポンって異次元から発生してくれないと、ちょっと無理ですね。
あー、そうなんだ。
もう、モワーンとか言って
空が割れて、
そう。竜でもそうです
わ。世界からやってきました。
なんか雲が割れて、雷とともに現れてくれないと、ちょっと無理ですね。
まあ、
無理。
だけど、それってなんかその登場の仕方だから、
うん、
その別に僕は本当にへりくつ言ってるわけじゃないんですよ。本当に。うん、だから、常連くんがその稲妻と同時に竜が現れたのを見て、
うん、
ね、
うん、
その後竜が移動した時に別の場所で竜見た人は、
うん、
結局その常連先生は稲妻から出てきた竜を見たから認めたけど、
うん、
その1キロ先で竜を見た人は稲妻から出てくるとこ見てないから、
うん
うん、でちょっとまあ仮の話になりますけど飛ぶのも疲れるから、
あ、
地面をうねうね竜がこう動いてたら、うん、うわ竜だとは思うじゃないですか。もう見た目がもう完全に竜だから竜だとは思うけど、
まあちょっと 100% ではないですよね。
うわうわちょっと うわ、思ってたんと違うってなるわけじゃないですか。
ヘビってなるって。
いや、だから、まあまあまあまあまあまあ、ヘビってなりますよね。うん。けど、そのヘビは、その1キロ向こうでは、本当は稲妻と共に降りてきたんですけど、本当は。
休んでんだ。
今は休んでんですけれど、はい。いや、まあまあまあ、この話は今ちょっとファンタジーになっちゃったんで、あれですけれど。
まあ、でも、なんかその、言ってみれば、竜も休んでほしくないよね。
いや、だから、いや、だから結局、そういう話をし続けると、なんかこう、だんだんいろいろ本質が見えてくるんですよ。なんかその、竜に稲妻と共に降りてきてほしいとか、で、結局、最終的に、そのファンタジーを求めてるのが、むしろそっち側っていう、こう、図式になってくるんですよ。だってもう、ケンタウルスに至ってはもう、改造手術完了してるんですよ。けどなんか、うわ、ちょっと出方が違うわ、っつって。かわいそうじゃないですか。
誰が？
ケンタウルス。
いや、それをケンタウルスって呼べって言われてる方もかわいそうだよ、それ
は。いやー、そうかなー、
それもかわいそうって思ってくれよ。
いや、いいですよ。別にお互いの言い分があることはいいんですけれど。けどやっぱり、ケンタウルスでは。泣く泣く
ケンタウルスって呼んでるっていうことを考えてくれよ。
あ、いや、いいですよ。だから、けど、ケンタウルスではあるんじゃないかなって思うってことですよね。
ケンタウルスじゃないけどね。
いや、だから、いや、なんでケンタウルスじゃない
の？ゲノムで作り出したケンタウルスなんて、ケンタウルスじゃないけどね。
何、その神秘的に、で、その神秘的に生まれたケンタウルスは何、その、だから、とにかく上田先生は、まあ、その、そういうことを言いたいんじゃないか分かんないですけれど、その、ファンタジーと現実を埋めんなっつってるわけですよね。
そう。
で、まあ、ケンタウルスなんて一番無理やり埋めた例じゃないですか。まだ誕生してないですけれど。けど別にケンタウルスって飛ばないですよね、あれ。走るだけですよね。で、走ってるんですよ、実際。けど登場の仕方がってことですよね。
登場の仕方が一番大事だよね、だもん。
なんでそれ。いや、なんだよ、なんかそれ、いつもなんかかっこよく登場してほしいみたいなことをケンタウルスに要求するってことですよね、なんか。
僕は要求する。
なんですか、その、なんですか、その、芸能人にはプライベートがねえみたいなこと言うタイプなんですか。
芸能人にプライベートはねえ。
いや、
芸能人の前に人間だっていう人は、芸能人やらなきゃいいんだよ。
いや、
マイケル・ジャクソンみたいに死ねって。
その例えが一番悪いの、わかりやすいの、なんでずっとケンタウルスで俺ら話してきたの。その例えが一番みんな入り込みやすいわ、ほんと。
だからまあ、全体的にレベルが下がってますよね、やっぱり。マイケル・ジャクソンがやっぱり最後の人でしたわ。
あ、プライベートが見えないっていう意味では、
そうだね、終始マイケル・ジャクソンだったっていう。
じゃあもうその上田先生は、あのケンタウルスが普通にゲノム化してね、あの改造で、手術でね、やっぱりそのどうしてもその、ケンタウルスになるっていうやっぱり常識外れな部分で、やっぱり諦めてきたけど、今回思い切ってケンタウルスになりましたっていう人が、こう、パッカパッカってこう、なんか馬ってシャドウ扱いらしいんで、
まあ、
あの、はい、錦通りを走ってたら、
ええ、
よりも、 何ですか、マイケル・ジャクソンがいきなりマンホールの穴からポーンってジャンプして出てきた方が驚くってことですか。
驚くね。うん、それは驚く。
ケンタウルス、ケンタウルス、脳演出、脳演出のケンタウルスより、
うん、
マイケル・ジャクソンの、もうめちゃくちゃ演出がしっかりして、
うん、
マンホールがポーンって出た後、あの、1分半ぐらい動かなかった時とか、失神しちゃうんだ。
失神するね。
失神するんだ。
うん、失神する。
もう普通に、普通にケンタウルスが何の演出もプライベートケンタウルスよりも。
それはそうじゃない？マイケル・ジャクソン。
いや、だから。
ジャクソンがポンって出てきてさ、おーってなるじゃん。
うん。
で、おーっていう感情が1分半続いたら、それは失神するでしょ。
いや、だから、うん、いや、だから、むしろ、この話を最初に戻すと、うん、いや、むしろ、ファンタジー派は、その、今、そのリアリストという、その、現実とファンタジーをくっつけるなって言ってる、人たちこそが、そのファンタジーなんじゃないですかね。はい。やっぱり少しでも、あの、ファンタジーとは程遠いけど、ちょっとでも、ケンタウルスになろうっていう人の方があるし、僕はリアリストだから、まあ窪塚洋介の方がリアリストなんじゃないかなっていう、まあその
まあそれは捉え方ですけど、まあ別にリアリストがどうとかね、まあどっちでもいいですけど、
いや、どっちでもいいですけど、じゃあやっぱ僕はこれはない問題だと思ってます。もはや。
まあ、本当にどっちでも、どっちがリアリストでもいいですけど。
あ、そうですか。
そうですね。だからまあ、やっぱりフィクションとリアルを近づけるっていう行為、もうやめてほしいなっていう。
いやいや、いやいや、けど、今の話の流れで言うと、そのフィクションを現実に近づけようとする人は、その、どっちでもいいとはおっしゃいましたけれど、リアリスト思考なんですよ。けど、やっぱり僕は、
そういう、その行為においてはね。
そうそう。いやけど、やっぱり僕は、なんかそういうリアリストたちが、やっぱり、その、やっぱりちょっと、年間 0.01 秒でも、早く動けるように、そして、少しでも前へ飛べるように、進化してってると思いますけどね。
進化してったり、いやだから僕は、まあ、頑張ってったりしてけばいいと思いますけど、
はいはいはい、はい。
まあとりあえず人類がアイキャンフライして、ゼロセンチから前に行ってないですからね。今んとこね。
まあ、そうですけどね。
うん、
まあ、今んとこはですけど、まあ、やっぱりなんかちょっと、もう僕ら世代だとね、走り幅跳びっていうとカール・ルイスでしたけれど、やっぱりああいう人たちの選手のこう肩甲骨とかも発達してますからね。
まあでもずっと飛べるわけじゃないじゃん。
いやだからなんか急になんか次ぐらいのオリンピックで急にずっと飛ぶやつとか出てこないかな。いや
60メートルぐらいずっと走り幅跳びできるやつが出てきたとしても
ずっと空中でジタバタしながらね、
そうすっげえ空中で歩いてるとしてもさ、
空中ですんごいうわーっつって歩いて、歩くなーっつって、まだ歩くのーっつって、60メートル先で飛んだら、それ飛んだ、その時飛んだって思うんですか、なんていうんですか、
まあ、それ空中歩いたって思うんですか、ジャンプですよね、でもそれ
いや別に鳥だっていつか着地してるからね。
飛ぶ概念とはちょっと違いますよね、やっぱり。
ああそうなん、ずっと飛んでないとダメなんだやっぱり。
やっぱ飛んでてほしいというか、
あ
飛ぶのはね、
飛ぶのはね、
うん、なんか鳥ってずっと飛んでるイメージあるじゃん。
けどその60メートル、じゃあ仮にだよ、うん、60メートル新記録、走り幅跳び新記録60メートルを出した、何々選手にインタビューしたいと思いますって、
うん、
人類は飛べるんだって言った時に、
うん、
認めないってことですよね。
認めれないでしょそれは。
むちゃくちゃ頑張って60メートル飛んだんですよ急に。
それジャンプ、
前回までなんか。いやだよ言える本当にそれ。
まあでも言えるんじゃ
ない、本人にだよ。
うわ、テレビの前よそら。
お
最初はね。でもやっぱり60メートル先で着地したらそれジャンプでしょ。
うそ、うん、でけど本人は人類は飛べるんだって、
うん、
I can fly って言っても、
うん、
そのジョーデン先生が仮に偶然インタビュアーだとしても、いやそれジャンプですよって。
いや、元も子もないこと言うけど、I can fly ってあれ、I can fly っていうジャンプじゃん、あれ。
どういう。いやいやいや、だから、いやけど、なんか、だ飛べると思わないと飛ばないもんね、あんな高いところから。
飛べると思って飛んだジャンプじゃん、あれ。
いやだからそれは結果ね、
うん、結果だよ、
結果ね、
結果ってすごく大事じゃん。
いや大事だよ、いやだから結果ってすごく大事だけど、
うん、
けどやっぱりそのチャレンジ精神っていうのも、うん、やっぱりこうなんていうのかな、僕はリアだからさっきの話と無理やりつなげるとやっぱりリアリスト的考えだと思うんですよね。願望とか、
そうそう、だからリアルで頑張るとかそういうのはすごく大事だし、すごくいいことだと思うよ。
うん、
うん、だからその頑張るとか、うんうんうん、汗とか、
うん
うんうん、血と汗をフィクションに持ち込まんでってこと。うん
そうなんだ。
うん
フィクション界はそういう共通認識なのかな。
冷めるっていうか、なんていうかな。うん、もう別物だから。
まあまあわかるよ。だからまあ。
うん、
まあまあまあまあまあ。いや、だからなんか、また別のフィクションが生まれればいいと思ってるんです。だから僕、ちょっとやっぱケンタウルスとかも限界が来てる。と思うんだよね。いや、もう、うっすらみんなもう、いや、ケンタウルスいけるんちゃうかなって思ってるんだと思うんだよね。
だから、ケンタウルスみたいなもんがいけそうなような感じが世の中あるから、もうみんなケンタウルスのこと喋らないじゃん。なんか、あ、これもうフィクションじゃもう無理だなって。
ああ、うん、昨日、ケンタウルスがさーって、うん、教室でなってないんですか、
今。何百年前だったらいけたけど、
ああ。
ちょっとリアルが進化しすぎちゃって。
ああ。
うん。
で、それは、やっぱりあれじゃないですか、その、昔の人からしたら、
うん、
あの、よくこの番組、過渡期の話しますけれど、
うん、
その、なんか、ローマ時代の人とかから言わせれば、
うん、
いやマジ冷めるっつってるかもしれないですよ、やっぱ今の科学力とか見て。
まあそう思うかもしれないですね。
ジャンボジェット
機とか見ても現代人がちょっと冷めてんだもん。それは昔の人もっと冷めるでしょうね。
嘘あのジャンボジェット機が飛んでるの見てうわー引くわーとか言うのかな。
なんか夢ぶっ壊れたみたいななんか感覚あるんじゃないですか。
いやいやいや、あけどそのいやけどわー夢叶ったじゃないんだ。
うん、
人を乗せて飛んでるって、
うん、
じゃなくて、うん、なんか思ってたんと違うわってなるんだ、
うん、
なんかあの、うん、ネバーエンディングストーリーみたいな、鳥の方が良かったわみたいな、
なんか、形にせんでくれんかなみたいな いちいち、
いちいちとかいう努力の問題じゃねえだろ、うん、ジャンボジェット機なんだいちいちって、お前なんか
なんか提示されてるみたいでさ
やだ、だからもうケンタウスに関してははっきりと嫌なのね、もう見たくないのね。
見たくないね。
あ、ほんと。
存在しないでほしいね。
あ、そうですか。
だから、アイキャンフライも、アイキャンフライしないでほしいね。だから、久保塚が、もしね、アイキャンフライできちゃったとしたら、まあ、確かに違う、そうだな、こう、なんか感情生まれるけど、違う感情が。でも、窪塚に対して今まで抱いてた感情はまあぶっ壊れるね。その感情はまあ、すごく大切にしてきたから。
窪塚、まあ言ったらちょっと窪塚に興味がなくなる。
なくなるね。
ああ。
窪塚がこうやって何、何家の窓から見てたら、ピューって飛んでたらさ。まあ、なんか、冷めるっていうかね、やっぱ。
窪塚、先月よりまた10メートル飛べるようになったってよっていう情報入ってきても、
うん、
ほーってなるんだ。
そうだね。なんか、つまんねえなと思うよね。
めちゃめちゃおもろいやん。
で違う楽しみは生まれるよ、うん、
違う楽しみは生まれるね、うん、けど今少なくとも今窪塚
そうそうそう
さんに抱いてる面白さではなくなるわね、
10年、まあ、20年大切にしてきたこの感情がもうなくなるってこと、
うん、けど僕が言いたいのは、けどその面白さは窪塚陽介さんは飛ぼうとしてるから生まれてるんだよっていうとこなんですよ、
うんうんうんうん、
その面白さですら、
うんうん、
窪塚陽介さんは飛ぼうとしてんだから、
うん
うん
うん、
けどそのけど実際飛んだらなんかその冷めるわとかまあわかるけど、
うん、
けどやっぱりそのファンタジーの受け側もやっぱりどっかでそのなんていうのかな、そのリアルのそのエネルギーみたいので生まれてるんだよ、ファンタジーっていうのは、
うんうん、正確に言うとね、正確に言うよ今から、
うん、はいはいはい、
だからその窪塚がアイキャンフライするっていうチャレンジは全然いいの、
うん、
うん、それ全然いいんだけど絶対に飛ばんといてねってこと、
うん、いやだからな、いやだからなんでだよ、だから、
うん、そういうことだよ。
いや、そういうことだよじゃないよ。
全然チャレンジはいくらでもしてもいいけど、飛んだ時点でもう、リアルになってきちゃうから、ファンタジーじゃなくなるから、
うん、
で、それやめてねって。ぶち壊さんでね
って。ファンタジーが減っちゃうからってこと？
そうそうそうそう。ファンタジーじゃなくなっちゃうから。
まあけどね、なんか、けどなんかその一方、なんかその、例えばウルトラマンとか、ウルトラなんか隊員とかに憧れてた世代の方なんかは、
うん、
やっぱりその、アップルウォッチ作らんといてって思う人と、
うん、
アップルウォッチありがとうみたいなところ、やっぱり二手に分かれて、てるみたいですけどね。
ああ、だからまあそこの辺のなんていうのかな、塩梅良かったんじゃね。
いや塩梅良くないよ。だって
塩梅
だってもう本当は僕らのもうちょっと上の世代、うん、もう本当は電話全部アップルウォッチに口向けて本当は喋りたいんだけどあれだもん。やっぱりファンタジー禁止だから許すあのなんか。 遠慮してると思うよ。本当は、本当はこう、あ、もしもし、っつってあの、アップルウォッチ口に近づけて喋りたいんだと思うよ、本当は。
ああ。
ウルトラマン世代の人はね、俺ウルトラマン世代じゃないから、別にいいけど。
でも、うん、ウルトラマン世代の、ウルトラマン大好きな人が、空からウルトラマンが登場したら、
うん。
まあ、ちょっとなんか残念だと思うよ。
なんでだよ、だから、
うん。
もうましてや飛んでない時とかに会っちゃった日にゃ。
そうだね。で、そのままカラータイマーだっけ、カラータイマーわかんないけど、本当に3分で帰っちゃったりしたら、まあ本当になんか、マジでなんか残念だと思うよ。う
ん、ああ、もうその、その、ストーリーの中での3分間じゃなくて、うん、もう本当に、リアルな3分っていう、
うん、
ああ、意外にやっぱ体感短いなとか思ったりするんだよ。
本当に帰んだとか。
いや、それはいや、むしろ帰ってほしいだろ。なんだ、ほんと帰るんだっていう。なんだ、その幻滅の仕方。
と思うよ、でも、本当に。
あ、そうっすかね。ちょっとなんか僕としては、ちょっとまあ、今回はもう話やめますけど、僕の中でちょっと平行線だなっていう印象ですね。
まあ平行線ですわね。
だからやっぱりそのファンタジーと現実の差を詰めないでほしいっていう意見にはやっぱりちょっといささか、納得できないですね。
だからそういう人ほど、だからそのリアルに近づけた方がいいんじゃないっていう人ほど、リアルに近づいたときに、そうですね、なんかまあ、飽きて違うもの探しに行くんじゃないですかね。
だからそれも含めてもういいじゃんっていう話だけどね、もう。それだ、あの、カラータイマーになって飛んでくんでしょ、もう。
そう。
ショワッチっつってね。うん、それ、それはいいじゃん、今まで頑張ってきたんだから。で、
それに、2回、3回ってやられてん。
だから。
3分経って帰るっていう、2回、3回見てん、それを。
いやいや、
慣れるでしょ。
だ見る。
嫌じゃん、そこ。見たくないじゃん。
いや、けど次のファンタジー作らないといけないから。いやだから僕はまあその縮めてるからファンタジー、そもそも縮めてるからファンタジーが生まれてると思ってます。ああ、まあファンタジーが先か、そうか、ファンタジーが先で、まあその現実の努力から現実が進化してると思ってますから、いやだからもう僕は窪塚洋介さんを応援してますし、まあ、もちろん KJ も、はい、
応援してます。僕も応援してるよ、窪塚は、は
い、
めちゃくちゃ応援してるよ。
ああ、そうですか、けどそれは飛んでほしいわけじゃないんですね、少なくとも。
なんか飛ぶなよっていう応援だよね。
なんだよ。別にあの人飛ぶ選手じゃない
けど、もちろんっていう
俳優とかモデルだけどね。いやそれは違うわ、やっぱり。そんな、窪塚さんに落ちろなんて言っちゃダメですよ。
でも、窪塚大好きですからね。
まあ、ちょっと、まあ、今回は平行線ですけど、やっぱり、
いいんだよ。
まあ、ちょっと、やっぱり。
これで、平行線のままでいいんだって。
あ、そうですか。まあ、けど、病名的にやっぱりそのフィクションに現実を近づけてくる病ってことですよね。
そうですね。やっぱケンタウロスを生み出すまでに何人の人間を犠牲にするかっていうさ。
リアリスト。まあ、そうでしょうね。いや、リアリストはそうですね。いや、まあ確かに、なんか一回目でね、 成功したみたいな言い方僕しましたけど、
いつか窪塚死ぬかもしれんよ、アイキャンフライ願い続けてると。
いや別に願い、いや願い続けてはないんだけど、
でも僕は落ちろっていうのは、ね、アイキャンフライっていうか、あの窪塚落ちろって言ってんのは、窪塚死なないでって言ってる。
いやいやいやいや、ちょっとずるなってきてるやん、そっち。
本当に。
いやいや、本当に。いや、だからもう、ケンタウルスに関してもこれ以上人間と馬を犠牲にしないで
って。犠牲しないでって。
うん。馬の上どうすんねん、つってね。
最初の方、人間の。えぐいと思うよ、その馬と人間の接合部分。
最初ね。
最初。
まあそこは毛生やせばいいんじゃないですか。
その、
毛を。
第2弾
いや、だからな。なんで、ね、第1弾は毛生えてなかった。二人、いや、だから、急に怖いよ、話がやっぱり。
だからそれリアルだ。
いや、だから、
それがリアル
だ。そうだ。もう、いや、だから、それがリアル。だから残酷な部分があるのは認めるよ。認めるけど、うん。今だっていっぱい、いろんな人がいろんな形で犠牲になってきたじゃない。
だからいいっては話じゃないじゃん。
いや、だからいいっては話じゃない。
食い止めようよ。
そう。その、
ゲノムを。僕らで食い止めようよ。
いやいやいや。いやいや、ずるいわ。
犠牲を増やしちゃいけないよ、もう。
いやいやいやいや、
食い止めようぜ。平行線でもさ、いいじゃん。
ずるいわ。まあ、嫌ですよ。
じゃあ、考え方は違うけど、一緒に食い止めようよ。
食い止め、
窪塚止めようよ。僕らで。
いや、なんで
届かないかもしれないけど。
いや、なんでだよ。なんでそういう話になったんだよ。
守ろうぜ、窪塚を僕ら。
守ろうぜってなんだよ。
もう飛ばないように。一回でいいじゃん。
そうか。なるほどね、まあじゃあちょっと今回はそういう意味で言うとカカシさんは、窪塚のアイキャンフライ煽っちゃう病ってことですよね。
そうも取れるね。
ああ。
飛べ、
そんなに信じてないもんね。飛べ飛べよですね。はい、違いますね、はい、
それ違うじゃん。
けど僕もけど僕は今、僕は今またあの一個現実に埋めようとしたんですよ、
うん、
そのやっぱり飛べ飛べっつっていうやつ、
え、は
い、現実に落としたかったから、
あ、
言わなきゃよかったんですけど、
うん、だから徳松君も何回も飛んでほしいんでしょ、窪塚に。
いや、だから そこは、だからさっき平行線だって言ったのは、
死ぬまで飛んでほしいんでしょ。
いや、だから、うん、いや、だからそれが平行線だねっていう話になったのは、
うん、
いや、結局、じゃあ、窪塚が死んでもいいのって言われたら、まあ、それは僕も、何も言えないっていうのがやっぱりまだこれの答え、なのかなとは思いますね。飛んで、まあ、別に窪塚さんには飛んでほしくないですけれど、まあなんかそういう、なんかそういうなんていうのかな、挑戦ですよね。
で挑戦しろと、まあまあ、飛び続けろとい
やだからいやだからまあちょっとそのカーフキックサッカーの話戻りますけど、はい、いや僕はまあ多分来年リフティング5回できるようになってると思います、5キロのボールで、まあ、今回は一発 KO でしたけれど、いや今もう本当にちょっと背中が痛いんですよ、はい、
あのまあ一つの提案ですけど、 はい、カーフキックっていうのは、まあ、今の段階では、まあ、徳松くんはちょっと、その、もっとプロのいらっしゃる、その、キックボクシングジムに行っちゃったからあれだけど、はい、まだ今のところの構想としては、カーフキックはファンタジーなわけですよ。
はいはい、ああ、そうですね。わかりました。
だからさっきの話からすると、ちょっと平行線だからちょっと難しいんですけど、僕としてはですよ。え、わかったの？
はいはい。まあいや縮めすぎたな、ごめん、いや、ごめんなさい、止めて、すみません。
だからね、
はい、
ファンタジーにリアルを持ち込むのはちょっと、っていう派じゃないですか、僕。
まあ、そうですね。はいはい、はい。
だから、ファンタジーからリアルを排除せよ。そうそうそう、要するに、ガチ勢を排除せよ。要するに、杉君をクビにするっていう。
いや、なんでだよ、お前。なんでだよ、お前。うん、おーああ、なるほどね。うん、いやー、今ショッキングだと思いますよ、杉君はやっぱり。
一つのね、道。カーフキックを、まあね、カーフキックのまま、楽しむために、どうするかって考えたときに、まあ、ガチ勢いると邪魔だなっていうのがちょっと。
なるほどね。まあ、そういう意味で言うと、杉くんが今一番この種目のことをファンタジーだと思ってますけどね。はい、
ファンタジーと思ってるけど、一瞬で終わらせる力があるからね、彼は。
ああ、なるほどね、うん。
めちゃくちゃそれも面白いんだけど。
バハムートみたいな。
バハムートみたいな。
ああ、めちゃ。
僕らはできないじゃん。そんな呪文使えないし。
で、そうですね、うん。はいはいはいはい。いや、それぐらい、まあ確かに、いやけどね、蹴られてないのにもう、ちょっとバハムート級の威力が昨日のジム見学にありました。もう僕のファンタジーが一瞬で吹き飛ぶぐらいのインパクトは確かにありました。あれは。本当に。いやー、すごかった。なんか、やっぱ重いね。なんつうの。早いとか、そんなどうでもいい。
うん、
重い、
うん。
うん。重かった、蹴りが。やっぱり。
それ以上、こう、なんか、こう、膨らむカーフサッカー、それを受けて。なんかイマジネーション膨らむ、まあ、重いキック受けてさ、まあ、何にも膨らまないと思うよ。
うーん、
何かが破裂したでしょ、まあまあまあ、何かは分からんけど、
まあまあまあ、まあ、けどまあ僕はちょっとそこは、まあ、ちょっとまだいろいろ考えてきます、はい、うん、はい、なるほどね、うん、まあ、ということでこの番組ではカーフキック選手をお待ちしておりますということでね、
まあ、とりあえずは人間そうですね、うん、杉君をやり玉にあげるっていう、
そうですね、ところでしょうね、僕の方から直でケアしとくので大丈夫ですけれど、うん、はい、まあ、とにかく、この番組では、info@nandeano.com メールフォームにて、はい、人間病院病気診断そして病気発見メールを、お待ちしております、はい、いやけどね、やっぱりこれも今回1時間以上喋って、あ、確かになって思った部分はすごくありました。やっぱりそのファンタジーからリアルに
人の生き死に関わってない、ね、いろいろ思ってくれよ。
はいはいはい、うん、ファンタジーを現実に近づけることの、
うん、
まあそう、残酷さですね。
残酷さ、愚かさ。
まあ残まあまあまあ、それはあくまでも一方の視点ですけれど。
人間か。
ま
あ、人間の辛い皮かぶったなんかが。
いや、なんかがじゃないんだよ、お前。何
悪魔か。
そのうちなんか、悠々白書のあの黒いテープの中に映ってるやつみたいになってまあ、ちょっとですね、
うん、
まあ、けど、やっぱけどこれもやっぱ喋ってみたから、僕の中で生まれたことなので、はい。
自分の中の悪魔性を考えな。
いやもうすごいじゃん、もう最後。もう最後一方的じゃん、もう完全に。
まあでも、もう、
お前の。
そういうことだよね、でもやっぱ。
お前の中での悪魔性を考えなっていうね。
僕は勝ちたい、負けたくないとかじゃなくて。
けど、上田先生も悪魔崇拝好きですよね。
ファンタジーでね。
まあもちろんね、うん。いや、もちろん僕もファンタジーですよ。
だから杉君をクビにするっていうのもファンタジーだよ。
はいはいはい、ああ、ファンタジーですよ。そうそうそうそうそうそうそう。うん。うん、そういうことですね。
でここまで言わないとわからないでしょ。悪魔は。
ああ
、クビにするわけないじゃん、いいやつだし。浅いっつってんの、考えが。考えとるっつっても、どうせあれでしょ、
うん、
なんか、もう、ギュッとすれば、多分3分ぐらいしか考えてないはずだ。
よく言いますよね、上田先生。
そう、うん、ギュッとしたら本当に 2,、はいはい、2、3分だよ、みんな。うん、
本当ね、
うん、
カステラかっつってね。
で、杉君クビにしないって言ったら安心するっていうことは考えてないんだよ。汲み取る能力がないわけ。で、IQ が低いってことだよ。
ああ、
そう。
人間と馬、人間の上半身と馬の下半身くっつけて、ほら、ケンタウルみたいに来てるようなやつ
ほら、最高じゃんっつってさ、何人犠牲になるのって話じゃん。で、成功したやつも幸せか、それ。
いや、人間側の人は夢だったの。
どうやって吉野家行くの、そいつ。半分人間なんだからさ、ね、なんか。
牛でもないしな。
牛でもないし。
牛でも。
どこに暮らすの？
ガリバーは最後、馬と一緒に暮らしたらしいけどな。ありとあらゆる島を冒険した後、人間が嫌いになって馬と生涯を過ごしたらしい。
でリアリストは、うん、最後までケアしてやらなきゃいけないよ。ファンタジスタは、うん、ケアするのめんどくさいから、うん、ファンタジーの中で収めてるわけ。
うん、ああ、そっか、うん。
ケアできないし。
まあ、うんうん。
うん、そういうこともろもろ考えな。
いや、まあ、いや、響きました。
現実にね。
はいはい
はい、じゃあ、こう、引き寄せたい、こう、近づけたいっていう、そういう悪魔みたいな考え方するんだったら。
はいはい。いや、まあ、けど、本当に、肝に銘じます。うん、ちなみに、今回の、じゃあ、病名は、なんちゅう病名になるんですか？
なんでしょうね。まあ、久保塚洋介殺したい病じゃないですかね。
いやいや、だめだめ。いやいや、誤解が生まれるから、ダメだ。ダメダメダメダメ。ちょっと、そ
んな。何ビビってんの、悪魔が。悪魔のせいに。
悪魔のくせに病で勘弁してください。悪魔のくせに病で今回は勘弁してください。
それデビルマンも無事切れるわ。
そうですよね、
うん、人間どもが、
ね、人間どもはね、まあ、テレビアニメ版じゃ、うん、テレビアニメ版じゃ描かれてないけど、漫画版のデビルマン、ディスコで踊ってたらデビルマンになったから。 ふーっつって、ふーっつってテキーラ飲みながら、ふーっつって言ったらデビルマンになったからね。まあまあまあ、危険ですよ。本当に。まあまあまあまあ、そういうこと、
ね。まあ、デビルマンに嫌われるやつ病だわ。
ああ、なるほどね。本当の悪魔の方ってことですね。
そう、本当の悪魔の方だ。
本当の悪魔のデビルマンの方がやっぱちゃんとしてるってことですね。うん、わかりました。
ヘラヘラしすぎだわ。
わかりました。デビルマンに、で、なんですか、デビルマンの方に嫌われる病ですか。デビルマンの、デビルマンに嫌われる悪魔病ですね。はい、なんでもいいっすね。
何でもいいよ。悪魔には変わりないんで。
ということで。また次回。さよなら。
診断の依頼は、info@nandeano.com までお待ちしております。
薬は良い。